今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の53章4節から12節です。イザヤ書53章4節から12節、はじめに6節までをお読みします。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、各々の自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちすべての罪咎を一身に背負ってくださった今ここにおられるイエス様、あなたを褒めたたえます。私たちの罪咎を一身に負ってくださり、身代わりになってくださり、私たちの痛み、私たちの病、それらをすべてイエス様が背負ってくださり、あなたは十字架に釘付けにされました。私たちの罪咎も、また私たちを責め立てるあらゆる不利な証言する債務証書も釘付けにされたことを感謝いたします。今我らは十字架の主イエス様、あなたを褒めたたえ御前に進み出ております。どうか今日もあなたご自身が十字架のその御業をお語りくださいますように、語るしもべの唇を、また預かる人々の耳を開いてくださいますように、あなたの命そのものなる御言葉が今日も我らを満ち溢れさせてくださり、命が心の奥底から湧き上がってきますように、イエスをどうぞ助けてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイザヤの53章は、第5の福音書と言われておりますけれども、まさしくイエス様のことが、ありありとここに記されております。この今お読みしました4節から6節、これが、ね、イザヤの52章の13節から始まる、ね、キアズム構造の中心部分で、ね、ちょうどここに至るために、ね、イザヤ52章の13節から、ね、53章の12節、ね、この部分が中心の部分です。誠に彼、ね、イエス様は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、ね、ここは彼と私たちの関係が記されております。彼、ね、イザヤ書では彼と記されていますけども、誠にこれは私たちの主イエス様です。今ここに生きておられて、私たちのことをご覧になっておられるあのイエス様、あの十字架につけられたイエス様が彼、そして彼と私たちとの関係がここに記されています。イザヤ自身のことではありません。私というのは、私たちというからには人類全体のことをここは示しております。彼と私たち、ね、皆さんを含む人類全体との関係の中に皆さんが引き込まれるならば、皆さんが信仰を持ってこの中に入っていくならば、この彼と私たちの関係、これが私たちに成就します。病を負ってるでしょうか、痛いでしょうか、人生の病、重に苦しみを負ってるでしょうか。するならば、この彼イエス様とのその関係の中において、彼が重荷を、痛みを、病を負ってくださる、その関係に皆さんが信じるならば入り込むことができるんです。 皆さんが信じるならば、彼イエス様の上に全ての皆さんの重荷、苦しみ、病、痛み、痛でそれらが背負われて、そして皆さんは自由に解放されるんです。誠に彼は私たちの病を負いました、痛みを担いました。でだが、ね、ここで私たちは思ったと、4節の中盤にありますね。彼は罰せられ、神打たれ、苦しめられたのだと。でイエス様は神に罰せられ、打たれ、苦しめられた人は思います。じゃあイエス様は果たして神に罰せられるに値する人だったんでしょうか、ね、神に打たれて苦しめられて呪われるに値するお方だったのか。いや、そうではないです。全くもってそうではないけれども、なぜ彼は神に打たれ罰せられたのか。それはこの5節にその理由が書いてありますね。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、ね、差し通されました。私たちの咎のために砕かれた、ね、要するに私たちのために彼は差し通され、ね、砕かれたんです。そして彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしました。イエス様が十字架上で差し通され苦しめられた、そのことによって私たちに平安がもたらされました。皆さん、このイエス様の痛みを伴った贖い、買い戻し、これをないがしろにしてはならないですね。皆さんが、ね、例えば皆さんのお母さんが、ね、皆さんになり代わって、ね、皆さんがもう車の歩道に歩いていって、もう目も知らずに信号は赤なのに渡ったりして、でもそれを皆さんの、もしお母さんが、ね、危ないってことで引き止めて、お母さんの方が車に轢かれてしまった、ね、そのお母さんの傷跡をないがしろにできるでしょうかね。身代わりになって、ね、傷を負ってくれたその傷跡を見て本当に心痛まないとするならば、ね、ちょっと人あらずですね。心なしです。イエス様のその十字架の痛み、苦しみ、それを軽んじて、あの人、イエス様が私たちの罪を全部負ってくれた、もう許されるんだ、何しても許されるんだ、そういう志では、ね、本当に心なしです。私たちは心ある人であるならば、本当にイエス様のその十字架の差し通された傷跡を見て、本当にイエス様ごめんなさい、もう罪、ね、私たちの罪のためにあなたが身代わりになってくださった、ね、本当に心の悲しみと苦しみを持って悔い改め立ち返る、その心を持つのが人というものです。そうでないものは、ね、人でなしと言われても仕方ありません。イエス様は私たちの罪、咎のために砕かれました。身代わりになってくださいました。私たちは みんな各々羊のようにさまよっていたんですけども、そのさまよい歩き、ね、それは全部イエス様が、ね、追ってくださった。各々身勝手な自分勝手な道に進んでいくんですけども、しかし主は私たちのすべての咎を彼に背負わせてくださいました。この7節から9節のところに、イエス様がいかに苦しめられるのか、ね、本当にイザヤはイエス様のことを見ていたかのように、あの十字架上のイエス様を見ていたかのような詳細な正確な表現をイエス様に関してなします。彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。アメン。イエス様は サンヘドリのところにおいて裁判を受けるとき、全くもって口を開きませんでした。でマタイの26章のところで、まあ、57節から、68節のところにイエス様が、ね、大祭司の下で裁判を受ける場面があるんですけども、そこにおいて、ね、いろんな人が偽証します、ね、偽の、その証言をして、でそれでけれども口裏がなかなか合わないんですね。でいろいろと不利なことを訴える人が現れては、ね、消え、現れては消えしてるんですけども、しかしイエス様は一切口を開きません。でそれで、ね、大祭司がこの60 2節のところに、マタイ26章62節から、そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。でイエスさんはずっと人の偽りの証言に対しては黙っていたんですけども、しかしこの大祭司の、ね、言葉、あなたは生ける神の子キリストなのかどうか、それを答えなさいという言葉に対してはイエス様は口を開きます。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今から後人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。アーメン。イエス様は真理を答えました、ね、その通りですと、ね、イエス様は生ける神の子キリストです。アーメン。この真理を言ったんですが、しかし人々はこの言葉を嘘だと、ね、嘘の言葉として、そしてむしろ神を冒涜した、ね、自分を生ける神の子キリストだという、ね、偽り事を言って神を汚したということで、ね、この言葉が発端になって彼は十字架につけられるという、ね、その罪に定められます。イエスも言います。私は生ける神の子キリストであると。しかしイエス様を十字架に差し通す者は言います。嘘だと、ね、ここにイエス様の御言葉をイエスと取るかノーと取るか二手に分かれます。この言葉をイエスと取る人は、ね、救われますけれども、しかしこのイエス様の言葉をノーと取って嘘だというものはイエス様を差し通し十字架につけることをしてしまいます。大祭司は、ね、このイエス様の言葉を聞くと、ね、自分の衣を引き裂いて冒涜だって、これでも証人が必要か、今あなた方はみんな神を汚す言葉を聞いたんだ、さあどうしますかって、それで十字架につけろって、死刑に値するんだ、そういうふうに人々が、ね、扇動されて、そしてイエス様は十字架へと引かれていくことになります。ここで私たちも、ね、このイエス様の御言葉、イエス様が生ける神の御子キリスト、ね、キリストは油注がれたもの、王の王、祭司の中の祭司であること、ね、イエス様はキリストであるかどうか、ね、これに対してその通りだと答える人と嘘だと答える人、ね、これに分かれます。世の中の人々はどうでしょうか。本当に私たちキリスト者はこのイエス様こそがキリストである、生ける神の御子、油注がれた王の王、主の主であると告白する、これによって、この信仰告白によって私たちは救われるんです。イエス様は人の言葉、人がお前はあれをした、これをした、そういうふうにイエス様を、イエス様の言葉を、嘘とします。またイエス様を訴える口実を言って、あれやこれやと言います。本当に今の世の中、多くの人々がイエス様のあのことは嘘だ、このことは実はこうなんだよ、乙女マリアから生まれた、そんなことありえないとか、そんなふうにですね、イエス様のことを嘘偽りのことを言ってくるんですけれども、しかし皆さんはそのイエス様の一つ一つの成り立ち、乙女マリアから生まれたこと、十字架につけられて死んで葬られたこと、しかし蘇ったこと、このことをイエス様のことを皆さんは、信じるでしょうか。はいと、イエスと答えるでしょうか、アーメンといった方に一人一人にその言葉の実態が起こりますように。アーメン。皆さん一人一人がイエス様に対する言葉に対してアーメンと答えるならば、イエス様のあらゆる祝福が皆さんの人生に実体化されていくんです。なぜなら人はその唇の言葉のみを結ぶからです。だから御言葉が語られているときに皆さんはアーメンと答えるべきなんです。
今パスタの方から、生ける神の子キリストか というこの御言葉の宣言がありましたよね。でこれを信じる人ということだったんですけど、生ける神の子キリストであられるイエス様がその当時の大祭司を通してキリストなのかと言った時、残念なことにアーメンする人がその場にいなかったんです。残念なことにアーメンする人はいなく、忌まわしい、けがわらしいと言い叫び、そしてイエス様の頬を打つ人、イエス様をけなす人で、そこはいっぱい満ちたい場所でした。だから今私たちがその場面に出くわえることなく、今この義の十字架、そして聖書に書かれてあるこの御言葉を聞いただけで、私たちが生ける神の御子イエス・キリストを信じる信仰、それが与えられているのは本当に幸いの中の幸いなんです。多くの人々がイエス・キリストを十字架につけるために、あの当時も自分たちが嘘偽りを持ってイエス・キリストを訴えました。でも主は彼らのその訴えに対して、嘘の訴えに対して口をたまってつぐんでおられ、彼らを責めることはしませんでした。なぜでしょうか。主は私たち罪人が自分の目の前に行って嘘偽りを言っても、その罪を責めて、それが罪定めとなって、私たち一人一人が滅びに至ることを主は望んでおられません。主は罪人が嘘偽りを言ったとしても、その嘘偽りに気づいて悔いて許されて、そして主ご自身が願われている御国に加わる一人一人になってほしいと、主は誰よりも願っているからです。主ご自身の言葉によって彼らの罪を増やす、確定するということなく、主は黙ってその罪人の罪の犯している様を見ておられ、そして罪人がその罪を犯している時も、主ご自身は彼らを責めることなく取りなし祈られたんです。父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりませんと。私たち一人一人は、私たち一人一人は本当にイエス・キリストにあって、その命をないがしろにして生きるものになってはいけません。イエス・キリストをないがしろにするとき、あの忌まわしイエス・キリストを積み重ねたものと同じようなものに私たちは成り下がってしまいます。今日もこの御言葉を通して私たちが知るべきことがあります。その証言に対しては、主は口を黙ってつぐんでおられた、責められることがなかった、罪人であるこの私を罪定めしないために、私たちの言った言葉が罪として確定しないために、主は口をつぐんでおられたんですね。まだ本当のことをその場で言った者がいます。生きておられる神の御子キリストか、その同じ本当のことを言われた時、主はそうだって言ったんですよ。本当のことに対してはそうだと言い、自分が本当に生きておられる神の御子、使わされたキリストであることをご自身の口で宣言しました。人が悪意を持って尋ねた言葉に対して、その言葉の一つが自分の死を確定するということを知っておられながら、主ご自身は本当に勇ましくそうだと、その言葉を確定して判子を押して、私たち罪人のためにその死の十字架へと、ご自身の命を自分自らがその瞬間明け渡した ということを私たちは知ることができます。その時本当に誰かがイエス様のそばにいて、今パスタが言ったみたいに、アーメン、生きておられる神の御子です、御子ですか、そうだって主が宣言された時、アーメンとその言葉を備えた人が言ったならば、どれだけ本当に素晴らしいことだったでしょうか。時代が変わり、今私たちはあの十字架を、この聖書の中の文字面を通して、そして迎えます。これを文字面として捉えた人は、そのことを決して信じることはできないでしょう。文字面にはそれを信じさせる力がないからです。でもこれを文字面ではなく、神の仰せられたその大いなる言葉として、それを聞いて心に留めるならば、アーメンすることができ、そして主ご自身の人格の現れであるこの御言葉を通して、私たちが聞いてアーメンするならば、あの時アーメンできなかったアーメンが、今日この場で、あの時主に捧げるべきアーメンが、今日この場で捧げられることになるでしょう。私は、あなたは生きておられる神の御子キリストかと尋ねられたこの言葉に、主がそうだと返事したこの言葉に、アーメンと主の皆を褒めたたえます。アーメン。
この十字架の言葉、イエス様が苦しめられたこと、痛めつけられて、ほふり場に引かれている子羊のように溜まっていたこと、このお方について信じる者は救われます。8節に、虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の血から断たれたことを。アーメン。ある異邦人の人が、ね、車の中でこの書物を読んでおりました。で、当時はデコボコ道で、もう馬車ですからガタガタガタガタ揺れる中で、それでもこのイザヤ書の言葉を読んでおりました。彼はエチオピアという遠い遠い国からユダヤの国に、ね、車を、ね、馬車を走らせて、もう馬車で 何日でしょうかね、もう何時間ということではなく何日もです、車の中で居眠りしたりすることなく、ずっと御言葉を、ね、宣言して、そして彼が、ね、行く道は、さあこれから主を褒めたたえられるのだ、たとえ異邦人の庭までしか入れない、ね、ユダヤ人のように、ね、自分は先民ではないけれども、また神殿の、ね、中に入っていくことはできないけれども、それでも異邦人の庭まででもいいから礼拝が捧げたい、そういう志を持って彼は馬車を走らせて礼拝を捧げて、そして帰る道、ね、イザヤ書のその、ね、巻物を買って、その帰りの車の中で読んでいたんですけども、ちょうどこの箇所を読んでいたんです。使徒行伝のですね、8章を開いてください。使徒の働きの8章、使徒行伝の8章に、ね、ちょうどこのイザヤ書のこの御言葉が、ね、記されているところがあるんですけども、使徒8章の、まあ、26節からですね、ちょっとお読みしていきます。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、神だけの高官で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。 御霊がピリポに近寄ってあの場所と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として気を狩る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンはピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言ってるのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。アメン。この、ね、宦官、彼は遠い国から馬車に揺られて、ね、旅をして礼拝を捧げに、ね、異邦人の庭までしか入れないけれども、そんなささやかな礼拝を捧げてから、ね、預言者イザヤの書を、ね、この今の53章を朗読して、一体これはどういうことだろうか、誰のことを言ってるのだろうか、ね、ずっと思い巡らしていたんです。馬車に揺られながら、今の、ね、皆さんみたいに、ね、ある程度快適な椅子、ね、教会の椅子快適ですね、そこに座ってこうやって御言葉を聞くような状況ではなく、もう本当に苦労して遠くから車の中でも聖書を読む、この熱心があったから、カエさんはこの、ね、ピリポを一人の、ね、忠実な執事を、ね、呼んで、あそこに行きなさいと、ね、そしてそこの馬車の中について行きなさいと、カエさんは見ておられるんです。本当に心の奥底からの礼拝者をカエさんは見ておられて、そしてこの、ね、ほふり場に惹かれている子羊のように黙っているお方は一体どなたなのかと求める魂に、主はそこに、ね、使いを使わせてくださるんです。ピリポのような使い、見つかりを使わして、ね、主はそのように、ね、本当にこの人々の前で黙ってほふり場に惹かれている子羊のように、ね、黙って癒しめられて、ね、そのような人は一体どなたであろうのあろうか、そのように求める魂に主は使わせてくださるんです。そしてこの宦官、ね、異邦人の中では最初にバプテスマを受けるという、本当にその栄誉に預かりました。で、道を進んでいくうちに、で、彼は水のあるところに来ました。で、宦官は、ね、ご覧なさい、水があります、私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。36節にありますけれども、新改訳ではその次は、ね、36節の次は38節に飛んでるんですけれども、キングジェームズバージョンでは、ね、37節があるんですね。下の客地を見ますと、ね、異本には37節をこの後に挿入している、ね、これが、ね、正しい方です、ね、37節があるんです。そこでピリポは言った。もしあなたが心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った。私はイエス・キリストが神の御子であると信じます。アメン。彼は信仰告白をしたんです。私はイエス・キリストが神の御子であると信じる。で、ほふり場に惹かれている行く子羊のように、あの十字架の上で、ね、黙って裁判をかけられ、釘付けられて、あのイエス様が我らの救い主イエス・キリストであると、ね、信じました。そして、ね、馬車を止めさせて、ピリポも宦官も水の中に入ってバプテスマを授けました。こうして彼は救われました。救われるんです。イエス様が、ね、このイザヤ53章に書いてある通り、預言者がもう昔から記している通りに、生ける神の御子キリストであると、ね、信じる者はこのように神様から特別扱いを受けて救いに入れられるんです。で、イザヤ53章の、ね、旧説において、ね、彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。 彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。アメン。確かにイエス様は悪者どもと共に葬られました。で、悪者どもと共に、ね、彼は、ね、十字架につけられましたね。イエス様の右左に悪者ども、ね、強盗が共に十字架につけられておりました。まさしくこのイザヤの予言の通りです。もっともそのうちの一人は救われ、一人は、ね、自分の道を行きました。破滅の道、ね、そして彼の墓は、ね、彼は富む者と共に葬られた、ね、その名の通りです。富んでいる者、ね、お金持ちのヨセフ、有股屋のヨセフという、ね、議員、お金持ちによってそのヨセフが葬られるべき墓に葬られましたね。まさしくこのイザヤの予言の通りなんです。彼は、ね、彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。このイザヤの予言の通りにイエス様はその、ね、死ぬ時は十字架に、ね、悪者と共につけられ、そして葬られた墓の先は、ね、富んでる者ヨセフのところに葬られました。これらのことは主の御心だったんです。主はあらかじめ、ね、預言者イザヤを通してイエス・キリストが救い主であるということをユダヤ人たちが知るために、ね、示したんです。そして、ね、53章10節から、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。アメン。主の御心だったんです。で、彼が、ね、痛めつけられることは、冒頭で、ね、宣言しました御言葉はヨハネの12章の、ね、24節なんですけども、ヨハネの12章の24節ですけども、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。アメン。イエス様はその先駆けとして自ら命を捨ててくださいました。イエス様は自ら命を、ね、自分の命を、永遠の命を、神の子としての命をそのまま自分自身で、イエス様自身で握りしめたままであるならば、その命はイエス様の中に留まったままです。しかし十字架の上で死に明け渡してくださって、その命を、ね、地に投げ込まれた一粒の種のように、ね、砕かれて死んでくださったからこそ、皆さんにこのイエス様の命が、神の命が流れ出て、そして皆さんもこの十字架のイエス様を信じることによって、神の命が皆さんの中に入り、皆さんが永遠に生きることができるようになるんです。この道を開いてくださいました。そして私たちもイエス様に習うものとなる道をイエス様が自ら示してくださったんです、ね、この一粒の麦、皆さんもなるべきことであることをヨハネは言ってます、ね、25節で、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。アメン。御国のために自分の命、ね、これ、ギリシャ語ではプシュケーですから、ね、自分の思い、意志、感情という命です、ね、自分の思い、意志、感情を、ね、イエス様のゆえにそれを捨てるなら、それを憎むなら、ね、自分の思い、意志、感情、自分のやりたいこと、自分の、ね、あれやこれや願い、それをイエス様のゆえに下ろして、ね、イエス様がこういうふうに言うならば、私はこの思いを下ろして御言葉に従います、ね、これが自分の命を否むということです。それをする人は永遠の命を持ちます。ですから皆さんの願い、思い、意志、感情、これをこれよりも御言葉の方を優先すること、それが自分の命を、自分の思い、意志、感情を憎むということ、そうする人は永遠の命を得ます。でこれは自分の思い、意志、感情よりもイエス様の御言葉を優先させるということです、ね、単純なことですね。これをする人は永遠の命を得ますけれども、自分のしたいこと、自分の思い、意志、感情、ね、御言葉が目の前に置かれたにもかかわらず自分の思い、意志、感情を優先させるならば、ね、その人は永遠の命ではないんですね。 御言葉を前にしたら時私たちは本当にそれに服するか、それともそれを拒絶するか、そのどちらかです。拒絶する人は、十字架の、左側、救われなかった強盗のような命になってしまいますけど、しかし、自分が悪かった、自分のイエス様は聖なるお方だ、自分の思いを下ろしてイエス様は、どうか私のことを思い出してください、そういうふうに言った強盗はイエス様と共にパラダイスに行きましたね。私たちは本当にこの十字架の主イエス様を前にして自分の思い意志を下ろすべきです。イザヤの53章の、11節から、彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する、私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らの咎を彼が担う。アーメン。彼イエス様は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足しますね。十字架上のイエス様は満足されたんです。最後の最後に完了した、全て支払い尽くした、テテレスタイとイエス様は言って霊を父なる神様にお渡しになりました。そして彼は自分の激しい苦しみの後に続く命たち、イエス様を信じる皆さん一人一人の命たちを、それのみならず、過去イエス様を信じて、救われた人々、そしてこれから未来イエス様を信じて救われるべき一人一人、その命たちを見てイエス様は満足するんです。自分の激しい苦しみによって生み出した我が子たちと、そのようにして満足します。そして、私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし彼らの咎を彼が担う。で、皆さんが主のしもべとしてその知識を多くの人々に伝え、多くの人々を義とするべきです。そしてその知識によって救われる人々の咎はイエス様ご自身が担われるんです。12節、それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。アーメン。すべてイエス様のものになるんです。で、皆さんが自由意志を持ってイエス様を愛しイエス様のもとに来るならば、皆さんはイエス様のものとなります。そしてイエス様は多くの命たちを自分のもとに集わして、そして彼は背いた人たちのために取りなしをされます。本当にこのイエス様、十字架の主イエス様、次の手術は白の手術、そして受難週が始まるんですけども、このイエス様の受難を覚える受難節のこの時、このイエス様を覚えるべきです。イエス様が十字架上で苦しまれたこと、それも皆さんのために十字架上で苦しまれたことを覚えるべきです。そしてこのイエス様を、信じて救われるべき人々に伝えるべきです。あのピリポが本当に主の御前に忠実に仕えて、そうして用いられたように、本当にこのイエス様を忠実に仕えようとする人には主は用いられます。そしてあのエチオピアの宦官のところに使わせたように使わされるんです。そして多くの人々を義とするべきです。皆さんもこの十字架の主を覚えて義とされ、そしてさらに多くの人々を義としていく、そのような皆さんでありますようにイエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さんそれぞれがこの十字架の死を覚えて、また受難されたイエス様を覚えて、それぞれ祈る時を持ちましょう。
主よ、私たちの耳が死んでいます。死んでいるから耳がついているばかりで聞くことができません。聞けない耳を、自分の耳をそれぞれが認識して、主よ、聞ける耳、あなたに捧げられた耳として、主よ、 この耳を何としても整えて、主の御前に仰せられた言葉に主を捧げられた耳として、あなたの御言葉が聞ける耳として、私たちをあなたが祝福してください。私たちの耳にあなたの血を塗ってください。そして主よ、あの死の苦しみの中においても、あなたの十字架の上で宣言されるその御言葉を聞いて、あなたの取りなし祈るその祈りを聞いて、この方こそキリストだと信じて、主よ、あなたの御国が来ますとき私を覚えてくださいと告白し、あのパラダイスに主と共にいますことを許された、あの行動のように、私たちの耳をあなたが癒してくださり、あなたの仰せられるその言葉を人々が聞けなくとも私たちは聞けるようにしてください。そして聞いて信じて、あの口頭のように告白する私たちでありますように。そしてあの救い、確実な救い、パラダイスにあなたと共にいるその幸いを得ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たちが地獄に至ってしまうのは、私たちの罪の多さのゆえではなく、私たちが罪を許し、そして救ってくださるお方を信じずに、そして自分の罪を飲み食いしたまんま、その罪が私たちを定めたまんま地獄に至るということをしっかりと覚えて、私たち自身が主を許してください、覚えてくださいという言葉を持って、この救われた口頭のように救われなさいと、主よ、あなたはあの十字架の上においても、後に救われるべき人々のその救いの形を、あなたがあの口頭を通して織りなしてくださり、その救いの形を私たちは続くことができますように、イエス様、あなたが私たちに残してくださったことを心から感謝いたします。罪の多さによって私たちは滅びに至るということではなく、悔いない私たちの傲慢が滅びに至るということをあなたが豊かに教えてくださいました。主よ、あの口頭のように私たちも悔いる心をあなたが与えてください。そしてあなたにすがる信仰をあなたが与えてください。あなたの御国が来ますとき私を覚えてくださいと、主よ、あなたの御前において私たち一人一人もその告白をもって主を主とし、私たちの王、私たちの主、私たちのキリストにしていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たち一人一人は主よ、今日の御言葉を通して偽りに満ちて、そしてその偽りを本当にするために、まだ偽りの証人を立てて主を訴えたあの時の様を見ました。主よ、でもあなたは偽っている人たちに対して彼らの罪が確定されて、そして彼らが死なないようにと、主よ、あなたは黙って、主よ、あなたの限りないその愛、憐れみ、許し、その優しさを持って彼らをたまるということで、あなたは見守ってくださったことを感謝いたします。私たちも実に彼らに引きを取らないものです。私たちも主よ、あなたがたまってくださらなかったら、私たち自身も私たち自身の犯した罪のゆえに、あなたの御前において背いたその数々のゆえに、私たちは滅亡に至らなければならないものでした。でもあなたは賜って私たちに時を、そのチャンスを与えてくださり、あなたに 接ぎ木されてあなたに生きるその時まで私たちをあなたが待ってくださったことを心から感謝いたします。今日私たち一人一人はあなたにアーメンします。あの忌まわしい時代、あの大祭司があなたは生きておられる神の御子かとキリストかと尋ねられた時、あなたはこの本当のことに対しては自分自身がキリストであることを死をも恐れず、あなたはそうだとあなたは宣言されました。あなたが死を恐れずに自分を死にあの十字架に明け渡すためにあなたが確定つけるそのそうだという言葉をあなたが宣言した時、大きな声でアーメンとあなたのその言葉に主よ本当に栄光を捧げる者がその場所にはいるべきでした。でもその時主よあなたにアーメンと言えなかった私たちですが、あなたは憐れんでくださり、あなたの十字架は私たちを贖い出し救ってくださって、そしてイエス・キリストに対して後の時代今に来て主よアーメンアーメンとあなたにこのアーメンをそうですと私たちは信じますと私たちは信じますとこのアーメンをあなたに備える捧げるこの幸いが与えられていることを心から感謝いたします。主よ私たちは目いっぱい生きておられる神の御子キリストかあなたがそうだと仰せられたその言葉に私たち一丸となって今あなたにアーメンを捧げます。せーのアーメン。私たちのアーメンをあなたが受け取ってください。そしてこの本当に声にならないアーメンか細いアーメンですけど主よあなたが受け取ってくださり、あなたが私たちの栄光の主、私たちの王、私たちの主となってください。主よあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。受難者を前にしてあなたがこの御言葉を与えてくださり、受難者に対する私たちの心出しを新たにしてくださったことを心から感謝して、私たちのためにこの地上に来てくださり、死を恐れずにキリストかと尋ねられた時そうだと宣言してくださった私たちのアーメンを受け取るにふさわしいイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。アーメン。
誠に彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。
アメン。
アメン。イエス様、私たちの身代わりに差し通されたことを感謝いたします。
アメン。
どれほど痛かったことでしょうか。骨が血を何一つ砕かれることなく、ただあなたの肉は差し通されて、そしてあなたのそのとが私たちのこのとがのために砕かれたその肉、私たちの身代わりとなってくださったそのことをただただ感謝し、あなたを褒めたたえるのみです。イエス様、あなたこそ我らの主の主、王の王です。主よ、この基準に従って歩んでいく一人一人のうちに、あなたが導き、あなたが永遠の命へと主を導いておられることを感謝します。ただあなたを褒めたたえます。ただあなたに感謝を捧げます。あなたこそ我が主、我が王です。あなたを褒めたたえつつ、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。 主の祈り、天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それでは各自が祈る時を持ちましょう。